10代
20代
マイズル未来対談。
この時間はマイズル市長選挙 FM マイズル特別番組10代20代マイズル未来対談を放送します。任期満了に伴うマイズル市長選挙は1月29日告示、2月5日投開票です。令和4年11月の舞鶴市議会選挙の投票率は 50.1% でしたが、18歳19歳の投票率は 22.11%、 20歳代の投票率は 25.96% でした。この番組では10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者とともに考えます。それでは今日の10代20代の声を聞いてみましょう。
それでは10代20代舞鶴未来対談、今日は18歳の若いお二人に来てスタジオに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
それではまずお一人ずつですね、自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、18歳学生のゆうきです。
18歳学生のまゆです。
はい、お二人とも18歳で選挙権があるということなんですけども、
はい、
ゆうきくんは、はい、選挙に行ったことあるんですか。
あ、1回市議会選挙、市議会議員選挙かに行きました。11月その選挙権に行きました。
まゆさんは。
私は最近18歳を迎えたのでまだ選挙には行ったことがありません。
じゃあ初めての選挙ですね。
はい、はい、
どうですか、初めてこう選挙に参加するっていうのはどんな気持ちですか今。
結構同級生とかではもうすでに選挙に行った子がたくさんいて、学校でもその話をたまにしたりしているので、こう授業でこう受けた選挙の話とかをこう実際にやってみるっていう、ちょっと行くの緊張しますけど、まあ、初めてなんでちょっと興味もあります。
学校でも結構いろいろ勉強したんですか。
そうですね、社会の授業で先生のお話を聞くぐらいでしたけど、授業では聞いてました。
ゆきくんはどうですか、これまで選挙はどんな気持ちで参加されてました。
まあそこまでなんか、まあ、選挙ってなんか非日常な感じするじゃないですか。だからまあちょっとは緊張してたんかなって思ってます。
お二人にとってなんか選挙とかこう政治って難しいっていう感じですか。
はい、
なんか、はい、
全然ニュースとか僕は見るかな同年代の人たちに比べたら見るかもしれないんですけど、やっぱりあんまり情報は入ってくるのは全国区のニュースばっか見てるので、舞鶴の情報はあんまり入ってきてないので、やっぱりちょっとそこは難しいかなって思ってます。
ウキ君は市議会選挙に、行ったということなんですけど、その時はなんか候補者の情報とかってこうどうやって見たりしたんですか。は
い、投票中によく選挙カーが横通ったりしてたんで、こういう人がいるんやなとかは分かってて、でたまに家にポストに投函されてたりするじゃないですか、はがきみたいなのが。そういうのぐらいかな。
例えば新聞見るとか、ホームページ見るとか。
そういうのは、まあ、してなかったですね。
そんなにこう積極的にはなかなか情報を取りにいけなかったっていう感じですかね。はい、ちなみに市議会選挙の時はどういう人をこう選ぼうっていうふうに思って投票したんですか。
まあ昔から、昔はちっちゃい頃からよく選挙のポスターが貼ってる、そこに昔から貼ってあったる人たちはなんか嫌やなと思ったんで、あんまり顔を見てない人の、まあ、初めて選挙出た人とかいると思うんですけど、この前の選挙はそういう人たちに興味があったんで、そういう人たちの情報を集めたりしたりしてました。
まあ、一番分かりやすいのは選挙ポスター見るとこう年配の方と、まあ、ちょっと若いのかなみたいな、分かりますよね。はい、なんかその辺も基準になったんですかね。
そうですね。
じゃあ今日はですね、今度舞鶴市長選挙が ありますが、皆さんのですね、どんなことを日頃考えているのかちょっとインタビューしたいんですけども、10代20代が思う日本社会の課題ということで、ゆきくんは今日本の社会ってどんなところが問題だと思ってますか？
今さっき選挙ってなんか非日常な感じがするって言ったと思うんですけど、その非日常っていうのが僕たちにはちょっとあまり馴染みのないとか 縁がないって感じがしちゃうので、もうちょっと、選挙というか政治を身近にするっていう、しなきゃいけないっていうのが日本の問題なのかなって思ったりしてます。
はい、まゆさんはどうですか？
そうですね、結構最近ではこう YouTube の、 短い動画とかで選挙関連の話をこう耳にしたりするので、そういうのをもっと広めていくべきなんじゃないかなって思いますね。
SNS をもっと活用してこう政治家も発信した方が
いいですかね。はい、そう思います。
それではですね、次に舞鶴の課題、これたくさんあると思うんですけど、18歳の、
はい、
お二人がですね考える課題、どんなところを普段思ってますか？
どうやろう、やっぱり公共交通機関の料金が高いかなって。京都とかやったら、人が要件乗るっていうのもあると思うんですけど、やっぱり安いじゃないですか、ここに比べたら。こっちはすぐもうほぼなんかマクドナルドでバーガー食べれるやんぐらいの金額めちゃめちゃ取られていくんで、やっぱそういうところでみんな使わへんし、どんどんその公共交通機関が衰退していっちゃうんで、やっぱそこのなんてやろう、補助みたいなのをした方がいいんじゃないかなって、はい、思います。前さんはどうですか？
私はもう結構薬局が多いなっていうイメージがすごくあって、なんか確かに便利なんですけど、こう近くにあるとなんですけど、なんかこう学生的にはもうちょっとなんというかな、すごく高齢者の方にとってはすごく薬局が身近にあるっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、なんかもっと他にもこう学生がこう活用しやすいような建物があったりするといいのかなって思いますね。
例えばどういう施設とか？
あれじゃないですか、やっぱり勉強できる場所っていうのがやっぱ少ないし、本当にそう思います。やっぱちっちゃい子も遊ぶ場所少ないから、やっぱりみんな家の中で遊ぶってなっちゃうし、
私はすごく最近までこう受験勉強をやってて、結構学校に遅くまで残って勉強する人とか、塾にこの自習するために行くとか結構あったんですけど、こう家の中で勉強するのが集中できないから外に勉強しに行くっていう意見をすごく聞くので、こう外に学校とか塾以外にも勉強する場所があったら、すごくその学生にも優しい街になるのになって思います。
はい、その他どうでしょうか、舞鶴の課題。
シャッター商店街
あ、
なんかもうちょっと賑やかになったらいいのになって思いますね。
確かに、
コロナの影響もあると思うんですけど、もうちょっとなんか楽しいイベントとかももっと増やしてやってくれたら、学生とかも外に出る機会にもなると思いますし、
イベントごとがやっぱりあんまり、いやある方なんかもしれないんですけど、僕的にはあんまりないかなって思うので、あとなんか誰でも参加できるようなイベントとかあるかもしれないんですけど、全然こっち側まで届いてきてないんで、そういうのはやっぱりその SNS とか活用して発信してたらいいんかなって思います。
どういう種類のイベントが、音楽のイベントとかありますけど、
この前ラポールで琴のイベントやってたじゃないですか。それは多分立ち見やったっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱり人が みんなあの足止めて聞いてくれてたりしたと思うんで、そういうなんていうんやろう、なんか人何あのゲリラライブみたいなっていうのもやってもいいんかなって思ったりしてます。
なんかこう観光地だけでこうイベントをやるとかじゃなくて、こうなんか、まあ、マーチングとかやったらこうなんか生活してる中でこう歩きながら見れたりだとか、こう駅とかでこう結構人が多いところとかあると思うんで、そこでこうイベントとかができたらもっとなんか舞鶴がもっと活発になんか動けるような気がしますね。
僕もそう思います
街中とかで、
うん、
なんか無料の、
そうですそうですそうです、
いろんなイベントが
やっぱりお金取るってな、あでもお金取らないと多分やっていけないと思うんですけどでもやっぱりお金取るってなったらやっぱりちょっとそこでえって思っちゃう人とかいると思うし、無料やったらちょっと入ってみようかみたいな軽い気持ちで入れたりするので、まあ、お金取るとしても100円とかやったらもういいんじゃないかなって。
学生がお小遣いぐらいで参加できるようなイベントがあったらいいなって思います。
お二人の高校の時代はあんまりそういうのが舞鶴ではなかった。
はい、まあ、コロナっていうのもあったと思うんですけど、まあそれはちょっとあんまりなかったんかなって思います、うん。
それではまあ、お二人がですねこれから望む舞鶴の未来像、なんか自分がこういう風にしたいなっていうのもいいですし、あの今度新しく市長さんになる、
はい、
市長になる、うん、市長さんにこういう風にしてほしいなみたいなメッセージあったらお願いします。
お先どうぞ。
お先、そうですね、やっぱり学生がどんどん活躍できるような舞鶴になってほしいなって思いますね。結構私はまあ吹奏楽とかこうバンドとか友達とこう組んでて、結構まあ赤レンガだったりだとかこう地域の祭りでこう人前に立つことは結構あったんですけど、そういう機会って結構まれというか結構レアな体験だったなって思うんで、結構そういうのがこう子どもたちに身近にあるような舞鶴になってほしいなって思います。
やっぱが僕らが学生なんで、やっぱ学生がなんか楽しめることとか、うん、ちっちゃい子とかでもそうやし、まあ、大人の人とかは自分の車とか持てたりして遠く行ったりして遊べると思うんですけど、学生同士とかで遊ぶときとかやっぱり何やろ、限られちゃうというか、うん、することが限られちゃうと思うんで、うん、もっといろんなアクティビティがあればいいと思うんで、やっぱそういう何やろ、楽しい施設とかがあってほしい、うん、できたらいいなって思います。
最近あの舞鶴市ではですね、市議会議長さんが不祥事で、うん、辞めちゃったりとかですね、はい、そういうニュースもありますけども、例えば市長になる人にはですね、
はい、
あのこういう人になってもらいたいっていうようなイメージとか、まあ、年齢も若い人から
そうですね、
年配まで候補者はいると思うんですけど、どうでしょうか。
はい、まあ、やっぱり、まあ、高齢者の方の方がやっぱり何やろ、投票率とか投票する全体の数、何て言うの、母数が多いから、そっちの人にやっぱ政策とかを優先するっていう感じの何やろスタンスの方がいいのかもしれない、政治家として残っていく上ではいいかもしれないけど、やっぱりあの片方を良くしようと思ったらもう片方はやっぱり廃れちゃったりするので、でも全員みんな見てほしいですね。
やっぱり自分たちが学生っていうのがまあ大きいんですけど、 やっぱまあ学生向けのなんか政策というのがまあ少ないかなって思うので、まあ、ちょっと、まあ、確かに高齢者の方が多いので高齢者に向けてのこう政策っていうのは結構まあ多くなるのは仕方ないのかなって思うんですけど、こうこれから大人になってこう活動していく子どもたちのこともこう大事に、まあ、会議とかしてくださる方にお願いしたいなって思います。
これからですね、舞鶴市長選挙ありますけども、
はい、
周りの友達とか一緒に選挙行きましょうなんかそういうメッセージをですね、
はい、
例えば、こういうふうに、そうですね、舞鶴市民新聞さんとか見るといろんな情報載ってますし、うんうん、公開討論会もありますし、なんかそういう周りの人への同年代の人へのメッセージいただけたらと思います。
あ、じゃあまあ、選挙行くだけやったら、まあ、近くに選挙なんてやろうできる場所、うん、まあ、があればですけど、まあ、多分30分ぐらいで行って帰ってできるんで家まで、まあ、そこまで時間取らないし、まあ、ちょっと情報を自分で集めてみたりして、今ネットとか便利なんで、うん、そういうちょっと基礎知識を入れてから選挙、まあ、入れるだけなら簡単なんで、別にその難しい作業とかしないんで、まあ、やってくれたらいいかなって思います。
結構普段なんか学生でもうちょっとこういうのがあったらいいのにとか、前ずにこういう政策してくれたらいいのにってちょっとでも思うことがあるんやったら、結構自分たちの票って大事になってくると思うので、積極的に選挙に行くべきだなと思います。
はい、ありがとうございました。今日は10代20代舞鶴未来対談、18歳学生のお二人に来ていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
舞鶴市長選挙は2月5日日曜日投開票です。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は舞鶴市長選挙 FM 舞鶴特別番組10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。
10代20代舞鶴未来対談。